いつも私たちのことを本当によく覚えてくださって、よくしてくださって感謝しています。教会の車を今使わせていただいているのもそうなんですが、今回は正志先生が空港まで迎えにも来てくださって、私たちは本当にありがたく思っているんです。今からですね、最初に少し、写真を使って私たちの活動の報告、特にこの2年間の様子をお見せしたいと思うんですけれども、もしかして、まだ私たちの働きについてよくわからない方があるかもしれませんので、最初に簡単に私たちの宣教の基本的なことをお話しさせていただきたいと思います。私たちが奉仕しているのは、南米のペルーという国です。これが南米大陸ですけれども、赤い部分が、私たちがいるペルーになります。はい、でペルーはですね、本当に豊かな、いろんな意味で豊かな国です。見どころがたくさんある、文化的にも本当に豊かな国だと思います。で大体ペルーは、主に3つの地域に分けられると思います。緑色の部分は、ジャングル、アマゾン川の源流が走っているような、そういうところですね。ワニもいれば、アナコンダもいればピラニアもいるような、そういうところがあります。真ん中はアンデス山脈になります。6000メートル級の山があるような、そういうとても高い山々があるような、地域です。そして黄色の部分は海岸沿いですけれども、気候的には砂漠気候ということになります。ここではほとんど雨が降りません。私たちがいるリマもこの地域にありますので、ほとんど雨が降りません。リマには傘も売っておりません。そういう中で私たちは奉仕しています。はい、これは、山のあたりでしょうか。マチュピチュというところです。天空都市とか呼ばれますけれども、皆さんも多分ご存知じゃないでしょうか。私たちが行った時にこれ撮った写真ですけれども、朝早くに行ったらですね、こう雲の中からこのマチュピチュの遺跡がバーって見えてきて本当に素敵でした。はい、これも多分マチュピチュにいたんじゃないかと思いますけれども、アルパカでしょうかね、リャマでしょうかね。リャマとアルパカってなかなか見分けつかないんですけども、こういう動物もペルーにはおります。はい、ジャングルに行きますと、もうこういう風景になります。一年中暑くてスコールが降るような、そういうところです。はい、海岸の方に行きますと、先ほども申しましたように雨があんまり降りません。これはナスカの地上絵というんですが、実際にそこに行ってみるとですね、なんかただ車が通った轍のようなものにしか見えないんですが、空から見るとこういう、模様になっているというところなんですね。そのぐらいの溝でもですね、もうずっと長い間残っているわけです。はい、で私たちはこのペルーという国で主に日系ペルー人と呼ばれる方々のために焦点を当てて奉仕をしております。でこの方々のことをちょっとご紹介したいと思うんですが、今から120年前に、日本から大勢の方々が移民としてペルーに渡って来られました。当時の日本、戦前の日本ですけれども、日本もとっても厳しい、そういう状況だったんです。国も後押ししてどんどん海外に移民させようと、そういう時代でした。その中で、ペルーにも多くの日本人が、これは桜丸という船ですが、これに乗って長い時間かけてペルーに渡っていきました。はい、そしてその方々は主に農場で働くということになりました。慣れない気候、慣れない病気で多くの方々が亡くなったり、本当に大変な仕事、借金もたくさん、もう最初から抱え込むようなことになったりしてですね、苦労なさいました。でもその中で皆さん頑張って、なんとか生活を立て上げていって、 ある人はもう借金を返して、あるいはある人もちょっと苦しくて逃げるようにして、多くの方々はペルーの首都のリマに移って行かれたんです、はい、でそしてそのような方々はリマで、床屋さんをやったりクリーニング屋さんをやったり雑貨屋さんをやったりして、だんだんと安定した生活を始めていきました。でところがですね、だんだんうまくいったところで戦争が始まってしまいました、はい、で日本とペルーはつまり戦争の時にはですね敵国同士ということになってしまいました。それで日本人に対する、まあ、いろいろな、まあ、嫌がらせといいますか、そういうことが、起きてしまったわけです。突然ですね、大勢の人が家の中にやってきて家の中のもの全部持っていかれてしまったとか、あるいは、警察が来てですねお父さんを連れて行ってしまって、そして、まあ、これはアメリカの日系人収容所ですけれども、ここにですねペルーからも大勢の方が送られました。そういう経験をした方々、今で言うと日系2世の方々、ペルーで生まれた移民の子孫ということになりますが、その方々も今もう80以上ぐらいになっています。でもそういう方々はこの時に、まあ、子供だったわけですね。それであの時怖かった、ペルー人がうちにやってきて怖かったんだ、いつお父さんが連れてかれるかと思ってお父さん押し入れの中に隠してたんだとか、そういう記憶がまだあるんですね。そうするとペルーには日本よりもたくさんクリスチャンいますけども、でもそういう方々がペルーの普通の教会に行くというのがちょっとこう難しい、心の壁があったりするわけです。なるべく日系の方々のと一緒の中で、そういうお付き合いの中で暮らしているような方々もたくさんおられます。例えば私が今奉仕している教会の現地牧師の遠山ダニエル先生、日系3世の牧師ですが、先生は以前は普通のペルー人教会の牧師をしておられました。もう何千人教会という大きい教会でしたけども、その時にダニエル先生は自分の家族とか親戚を何回も何回も教会に誘ったんだけれども、もちろん皆さん日系です、その方々は誰も教会に来てくださらなかったそうです。でもダニエル先生はやっぱり私はこういう人たち、この日系のペルーの教会になかなか来れないような人たちに福音を伝えたいということで、私たちの認否福音教会で奉仕を始めてくださっているんですが、そうするとここは日系の方々に開かれた教会ですよ、日系人の牧師がいますよ、日本から宣教師も来ていますよ、そうするとそういう日系の方々も教会に来られるんですね、来ることができるわけです。そこで福音を聞いて、そして例えば今ダニエル先生のおばさんは教会の役員として本当に大切な役割を担ってくださっています。私たちの教会はそういう方々にとにかく福音を伝えなければならない。なぜならペルーに日系プロテスタント教会は私たちただ一つです。そしてそういう方々はなかなかペルーの他の教会が手を伸ばすことができない方々なんです。はい、そういうわけで私たちは日比福音教会、これは日本ペルーという意味ですが、日本ペルー福音教会、福音教会というのはプロテスタント教会ということです。この名前で私たちがここで奉仕をしています。はい、これが教会の外から見たところです。はい、礼拝の様子ですが、そういうわけで私たちの教会はいつも2カ国語でバイリンガルでやっています。日本語とスペイン語を使います。ダニエル先生が説教すると私が日本語に通訳します。私が説教するときはダニエル先生がスペイン語に通訳をいたします。はい、賛美も2カ国語でやります。それも私たちの歌集はですね、賛美歌は右と左にスペイン語と日本語が印刷されておりまして、好きな方を同時に歌うということです。ですからこうなんて言うんですか、こうなかなか口で言えないような、素晴らしいハーモニーがですね奏でられるわけです。はい、教会に集っておられる方々、まあ、日系の方が、中心ですが、 日系と何も関係がないペルー人の方々もたくさん来ておられますし、また日本から仕事のために来ておられる日本人の方々も集っておられます。はい、これも礼拝の様子ですね。はい、教会の方々、こんな感じの方々です。はい、これは誕生日でしょうか。教会ではですね、よくこういう催し物をいたします。はい、これも、この方はですね、日本に出稼ぎに行っておられる方が久しぶりにペルーに戻ってこられたと。ペルーからはですね、たくさんの方が日本に働きに来ているんですね。ちょうどその120年前の反対のようなことですが、120年前日本から多くの方が出稼ぎに行ってすぐ日本に帰ってこようと思って、でも結局ずっとペルーに残られたということがあるんですが、今ペルーはちょっと経済的に厳しくて日本に今度出稼ぎに来よう、でも、やっぱりそれもなかなか思うようにはいかなくて日本にずっと滞在しておられるって、そういう日系ペルー人の方々が、おられます。そんな方が、久しぶりに里帰りされた時ですね。はい、はい、私たちの教会はそうやってなるべくその他の教会に行けないような高齢の方々に福音を伝えたいということなんですが、実際にはもうだんだん世代も変わってきて、教会の中心的なメンバーはここに移っておられるような、だいたい日系3世になります。そうしますと、年齢でいうと50歳前後になるでしょうか。そういう方々が教会の中心的な力となってくださっています。はい、これは教会で卓球大会をした時ですね。はい、はい、これは教会の創立記念日の時、たくさんの方々が来てくださいました。これは愛参会の様子です。教会では、月にペルーであんまり愛参会って一般的じゃないんですけども、私たちの教会では少なくとも月に1回は愛参会を行って家族の方々をお招きしたいと、そういうことでやっています。はい、あと夏は、海に、夏は海に、冬は山に教会でピクニックに行きます。この時だけ教会に来られるという方もたくさんおられるんですが、皆さん楽しみにしてくださっています。はい、最近の教会の雰囲気としては聖書を学びたいという、そういう、機運といいますか、そういうのが盛り上がってとってもいいことだと思います。これは朝の聖書の学び会、礼拝の前の聖書の学び会です。はい、これもそうですね。はい、これは祈祷会の写真です。はい、あと子どもたちも最近、日系の方々が出稼ぎで日本に来ておられるので、なかなか若い夫婦とか子どもたちがですね、教会に少なかったんですけれども、最近は子どもたちも来ていて感謝です。はい、これは日曜学校ですね。はい、あと、新しい命もここ2年で2人、そういう赤ちゃんも生まれました。はい、これは最近のバプテスマ式の様子ですが、この方はですね、いつもその海のピクニックにいつも来ておられた方です。そこから、教会につながってバプテスマを受けるようになりました。はい、この方は、この真ん中の女性の方ですが、ご主人が日系人ですけども、私がやっている日本語教室で教会、私たちと親しくなって、そして信仰、バプテスマの決心にまで導かれて、このイースターにバプテスマを受けられました。はい、この方は、日本人ですね、日本人学校の先生の奥様と子どもたちです。こういう方々はやはり日本語で説教を聞きたいと、日本語の礼拝に出席したい、まだまだスペイン語だけだとちょっとよくわからないという方もありますので、この方も帰られましたけれども、この教会に出席できたことが私たちのペルー滞在を支えてくれましたと言ってくださいました。はい、これは日曜日 の礼拝の後にご飯を食べながら、この方々は日本から仕事のために来ておられるご家族ですけども、今 3家族ぐらい休路中のご家族もありますが、そういう方々と一緒にご飯を食べて聖書の学びをしています。はい、これちょっと小さいですけれども、正志先生が真ん中に映っています。私たちの教会でこの福島の教会の歩みを明かししてくださってですね、本当に皆さん感動いたしました。はい、映ってますけれども、私たちの教会の青年と卓球もしてもらいました。はい、これですね、ちょっと衝撃映像かもしれませんけれども、クイっていうんですけれども、ちょっと太ったモルモットのようなものなんですが、ペルーの田舎の伝統料理なんですけど、実は私もう長いことペルーにいますが、私がちょっとこれ食べる気にならないなと思ってたんですが、正志先生チームの方はですね、とっても勇気があってこれを注文されて私もちょっとつまみましたけれども、はい。あとこれご存知の方もあるかと思いますが、初代の宣教師の田口先生ですね、お孫さんの結婚式のためにペルーに来られて、そして教会でも証しをしてくださいました。はい、これはですね、この間のペルーの冬結構寒かったんですが、これは貧困地域です、マンチャイっていうところですけれども、その教会から、子どもたちが着られるちょっと暖かい服を援助してくれないかという、そういう要請を受けまして、それでそこを訪問した時です。はい、その貧困地域はですね、こういうリマの周辺の本当に何も木も何も生えてないようなそういう山があるんですけれども、そういうところで一生懸命伝道しておられる教会です。これ教会の建物ですけれども、本当に掘ったて小屋のようなそういうところで、でも一生懸命伝道しておられます。はい、これはですね、皆さんもご存知の首輪を外したパピ、明先生ご夫妻とあと涼子さんが作ってくださったあの絵本ですね。この福島の教会の歩みを、明先生ご夫妻と涼子さんが作ってくださったんですが、それをダニエル先生にプレゼントしてくださったんですね。そしたらダニエル先生がこれ読んで、あ、これ本当にいい本だと、これをペルーの子どもたちにぜひ読ませたいと、スペイン語を作りたいということで、先生が翻訳して、で教会でもじゃあそれを自費出版しましょうということで、作りました。もう想定もほぼ一緒にしようということで頑張って、これスペイン語版ですけれども、これを作ったんです。そしてこれをペルーの日系学校というのが結構あるんですけれども、そこにプレゼントして、そしてこの本が伝えている希望や神様の恵みを一人でも多くの方々に知っていただきたいということで、今いろんなところで贈呈をしているんです。そしてこれが用いられて神様を知る方が起こされたらなと願っています。はい、これもまた別の学校に持っていったところです。はい、これがダニエル先生ご家族です。ぜひお祈りしていただきたいのは、3ヶ月ぐらい前でしょうか、ダニエル先生が大腸がんだということが突然分かりまして、今治療をしております。1ヶ月ぐらい後にもう一度再検査をして、がんがどうなっているかということを見ることになっています。ぜひお祈りしていただければと思います。はい、これは教会の働きではないんですが、日系のデイケアセンターで家内はボランティアをずっと続けています。教会の女性、あと姉妹方もあと2人ぐらい3人ぐらいでしょうか、ここでボランティアをやっています。これは福島のメンバーが来てくださった時に一緒に行った時ですね。はい、前に映っておられる方々が日系の2世ですね、でももう高齢になっておられる方々、こういう方々のためのデイサービスです。はい、あと、その他に教会外の働きとしてはですね、駐在の婦人のためのコーラスとか、 手芸クラスとかそういうことを教会を会場にしていただいて、そういう方々との交わりも深めています。これは、同じその日系センターの中に武道場もあるんですけれども、私はここで子どもたちに空手を教えたりしています。はい、私たちの娘たちのこともお祈りくださって、可愛がってくださって本当に感謝しています。下の娘がちょうどこの間大学を卒業いたしました。上の娘はもうアメリカで看護婦として働いて2年経ちますが、この12月にアメリカ人と結婚することになりました。もう早いものでそういうことになりました。本当に皆さんのお祈りを感謝いたします。はい、ありがとうございます。私たち夫婦は今から18年前に宣教師になりました。私たちが最初に宣教師になった時に私たちを励ましてくれた御言葉がありました。それが創世記の12章、アブラハムに神様が呼びかけてくださった時の御言葉だったんです。ある時神様が、アブラハム、この時はアブラムという名前ですが、アブラハムに呼びかけられるのです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示すところに行きなさいと、こういうふうに呼びかけられた。でもこの時アブラハムとサラの夫婦はもう高齢者でした。そんな二人にとってこれまで住み慣れたところ、知ってる人がたくさんいるところ、そういうところを離れて全然知らないところに出ていく、これはかなり大きなチャレンジだったんじゃないかと思うんです。確かに神様はここでそうすればあなたを祝福しますよ、そういう約束も語ってくださっています。だけれども、じゃあどういうところに行くのか、どうやって行くのか、そういうことを教えてくださらなかった。最終的にはこんな感じになりますよ、素晴らしいことになりますよとは教えてくださったんだけれども、じゃあどういうプロセスを通ってそこに行くのかということは神様は教えられなかったんです。でもアブラハムはその呼びかけに答えました。ヘブル書11章を読みますと、アブラハムはどこに行くのかを知らないで出て行きましたと書いてあります。分からなかったんだけれども、知らなかったんだけれども、でも出て行った。神様を信頼して出発したということでした。私たちは宣教師になろうかどうしようかと考えていたときに、この御言葉に励まされました。神様の呼びかけを聞いたアブラハムは4節を見ますと、アブラムは主が告げられた通りに出て行ったと、こういうふうにあります。なんともシンプルと言いますか、単純と言いますか。ここにはですね、アブラハムはちょっと悩みましたとかですね、奥さんと相談しましたとか、そういうことが一切書いてない。神様に呼びかけられました。そしたらアブラムは主が告げられた通り、神様に言われた通りに出て行った、こう書いてあるだけなんです。シンプルに、ただ主が言われた通りに出かけた、こういうふうに神様にシンプルに応答すること、あるいはすぐに身軽に応答すること、こういうアブラハムの信仰に心が動かされていた、そういう時だったんです。私たちも言ってみればどこに行くのかを知らないで出て行った、そんなものだったんだなと思います。私は、山形県で10年間牧師をしておりましたが、宣教師になるなんて全然考えてもみなかった。スペイン語だって全然わからなかった。ペルーって言われてもですね、全然どういうところかわからなかった。まあペルーって言ったらですね、まあアルパカがあるんだろうな、マチュピチュがあるんだろうな、みんななんかフォルクローレでですね、コンドルは飛んでいくを吹いているような、そういう人たちがいるんだろうなっていうのは思ってましたけれども、実際行ってみてリマがこんな都会だったんだというのもびっくりしました。そのぐらいだったんです。でもとにかく私は日比福音教会が日本人の宣教師を必要としている、そういう必要があるんだということを聞きました。また私が当時牧師をしていた教会にはですね、たまたま伝道者の方がいろんな事情があって私たちの教会に来ておられて、 私が出て行った後もそこで引き継ぐことができる、そういう方も備えられていた、そういう状況でした。いろんなことを考えて、これは神様からの呼びかけだなと私たちは受け止めて出て行ったんです。でもそうやって18年経って、今ですね、改めてこのアブラハムの話を読みますと、その時とはまたちょっと違った面が私たちの心にこう迫ってくるのです。当時の私は神様に応答するこのアブラハムの信仰というものが、これがとっても大切なものに思えました。でも今はそういうふうにアブラハムが神様に応答するようにさせてくださった神様の力ということをもっと思うのです。実は人間が応答する力よりももっと強い神様の力があったということなんです。神様の招きにアブラハムはすぐに従いました。それはもちろんアブラハムの信仰の素晴らしさだったと思います。でもそれと同時に、いやそれ以上に、召してくださる神様が、呼びかけてくださる神様がアブラハムをぐっとこう引き寄せてくださった、動かしてくださった、そういうことじゃないのかなと思うんです。人間の応答ももちろん大切です。私たちの信仰ももちろん大切です。でも一番大切なのは、決定的に大切なのは神様なのです。そのことを今はむしろ私は感じているんです。そもそもアブラハムはこの神様の使命を果たすためには、まあ普通ならば、あるいは私たちがそういう誰かを選ぶっていう状況だったならば、選ばれなかった人じゃないかなと思うんです。アブラハムも奥さんのサラももう高齢者でした。この最後のところにですね、75歳ってあります。75歳って言ったら、まあ後期高齢者ですね。でも神様に与えられた使命には、長い旅をしなければならない、これから全然知らないようなところに出ていかなきゃならない、そこにそれがですね、どういうプロセスでどんなことが待っているのか、そういうこともわからない。だとしたら、なんで神様は高齢者を選んだんでしょうか。なんでもっと若い夫婦を選ばなかったんでしょうか。宣教師を送る団体はいろいろあるんですね。まあ、CB ジャパンとかもそうですけれども、あの CB ジャパンはないと思いますが、団体によってはですね、あの年齢制限があるんです。ですからどんなに宣教師になりたいって言ってもですね、もう宣教団の年齢制限に引っかかって、もう宣教師になれないっていうことだってあるんです。で、75歳になってからですね、宣教師になりたいって言っても、もしかしたらそういう団体だったらもうそこで跳ねられたかもしれない。また皆さんご存知のように、サラ奥様は子供が与えられませんでした。もうそのまま高齢になっていました。でも神様が与えてくださった約束は何だったでしょうか。それは、子供を産んで大いなる民族の父祖となりますっていう、こういう約束だったんです。なんで神様はそういうものを子供が生まれなかったサラに求めたんでしょうか、与えたんでしょうか。神様のご計画がもしそういうものであるんだとしたら、なんでもっと若い夫婦を選ばなかったんでしょうか。言ってみれば、可能性が低い人をなんでわざわざ神様は選んだんでしょうか。そんなことをしたら、神様が考えておられるご計画がダメになってしまうかもしれない、そういうリスクがあったんじゃないでしょうか。でも神様にとっては、そういうことはあんまり問題ではなかったのでした。たとえアブラハムがそういうふうに普通に考えれば、あまりふさわしくないような人であったとしても、そういうことをやる力に欠けている人であったとしても、神様にとってはそれは問題ではなかった。なぜなら、神様は神様だからです。 確かにアブラハムの信仰も素晴らしいでしょう。それはそうだと思います。でもそんなアブラハムでも、私たち創世記を読んでいきますと、何回も何回も神様のご計画から外れてしまいそうな、そういうことがあったんじゃなかったでしょうか。恐れにとらわれてしまって、奥さんのことをですね、いやこれは妹ですって言ったりして、でもそのことによってエジプトに災いが降りかかってしまったり、あ悪いことしたなと思ったかもしれませんが、またしばらくしてまた同じようなことして、今度はゲラルに災いが起きてしまったり、神様はあなたによって全ての民族が祝福されるなんて言ってくださってたんじゃないでしょうか。それなのにむしろいろんな民族に災いがもたらされてしまった、そういうことだってありました。あるいは子供が与えられると約束されたけれども、いつまでたっても子供が生まれる気配もない、それでちょっともう自分で考えて、じゃあやっぱこのイシュマエルが、でこれでもうそういうことにしてしまおうとか、そういうふうに考えたことだってありました。でも神様はそんなアブラハムをちゃんと助けて、ちゃんと導いて、そして最後にはどうでしょう、本当に神様が約束してくださった通りに子供だって与えられたし、民族の祝福ともなっていったし、神様のご計画がちゃんとそのままに進んでいったんじゃないでしょうか。この神様の支えがあったからこそ、アブラハムは最後まで神様に従うことができたのです。いや、遡って考えればこういう神様だったからこそ、アブラハムは神様にはいと従うことができたんじゃないでしょうか。あのイエス様の召しに従った弟子たちもそうだったんじゃないでしょうか。イエス様に私についてきなさいって言われた時に、弟子たちもですね、同じように彼らは網を置いてすぐに従った、やっぱり弟子たちもすぐに従ったと書いてある。でもじゃあそれは弟子たちがもう最初からもう全部悟っていて理解していて、それで自信を持って従いますって言ってすぐに従えたんでしょうか。でも私たち福音書を読んでいくとどうもそうじゃない。弟子たちもやっぱりなかなか理解できていなかった、誤解していた、悟っていなかった。イエス様からも何度もそうやってですね、悟されて導かれて訓練されて、でも引っ張っていってもらった。あれもやっぱり弟子たちの信仰の素晴らしさというよりも、召してくださるイエス様の召しの力だったんじゃないでしょうか。だからすぐに従ったっていうことなんじゃないでしょうか。私たちがこのクリスチャンがイエス様を信じた、そのことも今考えてみるとそういうふうに思う方おられないでしょうか。私がイエス様を信じますって言って、そして決心しますって言って、自分が何かイエス様のことを私の力で信じたように思ったかもしれない。でもそうやってクリスチャンを何年も何年もやっていると、いや自分の力で主に従っていくなんていうことはできないものだな、むしろ主が私たちをしっかり捕まえてくださっていたから、私に信じさせてくださったから、 今の私がこうあるんだなって思わないでしょうか。呼びかけてくださるお方が力があるお方なのです。そしてそのお方を信頼して、はいついていきますと言った時に、私たちは恵みを経験させていただけるのです。もちろん神様の呼びかけに応えれば何事もうまくいくなんていうことはありません。アブラハムの生涯見たってそれは明らかでしょう。アブラハムの人生ももう本当に山あり谷ありでした。でもそれでも神様はアブラハムの弱さも失敗も超えて、ご自身の御心をちゃんと成し遂げていってくださる。私たちの宣教師としての歩みも本当にそういうことだったんだなと思うんです。神様のそんな恵みをたくさん感じながら奉仕を続けてこれました。この18年間神様からいろんな恵みを見せていただいて、いろんな実りを見せていただいて、本当に感謝しているんです。でもそれはかなり多くの部分ですね、 私たちが何かしたからというよりも、神様がご真実だからこういうふうにしてくださったっていうこと、そういうことにあふれてるなと思うんです。世界選挙のためにですね、もうずっと前々からしっかり準備して祈って整えて、そうやって宣教師になって、そして素晴らしい働きを されている、そういう宣教師の方々もたくさんおられます。でも私はですね、ちょっとそういうタイプではありませんでした。まあ一般的に宣教師らしいと言われるようなタイプの人間ではなかったと思います。進学校時代の私を知っている人からしたらですね、おられますけれども私が今宣教師をしているなんていうのは意外に思われるっていうんじゃないかなと思うんです。私が宣教師になるっていうこと決まってから、いろんな教会回ってですね、私これから宣教師になります、お祈りお願いしますって言って回ってる時にですね、例えばある牧師先生はですね、いや私ずっと宣教師になりたくて、もうずっと準備していて、でも結局道が開かれないで今牧師してるんです。でもその先生もそこで本当に素晴らしい働きをなさっている、そういう方もおられました。あるいはですね、もう学生の頃からスペイン語を一生懸命勉強して、これで世界選挙に用いられたらななんて思っている女性の方がおられてですね、でも結局そういう道には導かれないで、今牧師と結婚して、やっぱそこで本当に豊かな奉仕をしてくださっている、そういう方もあります。でそういう回りながら、そういう人たちが、そうなのかとこう思いながらですね、なんで宣教師になろうなんて思ってもみなかったようなものを、なんでスペイン語も全然知らないようなものを神様は呼びかけられたのかなと思ったことでした。そういう人たちを使えばもっと確率が上がるんじゃないかなって思ったりもしたんです。でも神様はあえてそういうものを召されて呼びかけて用いることがある。神様は聖書を見るとそういうパターンが何回も出てきますが、あえて弱いもの、欠けのある器をに呼びかけて召して、そしてそこで神様のご栄光がはっきりと現れるようにしてくださる、そういう神様なんだなと思うんです。私たちにどんなに欠けがあったとしても、神様はそういうものを支えて最後までちゃんと導いて、そしてご自身の御心はちゃんと成し遂げてくださる。神様の御心は絶対にくじかれることがないのです。神様のご計画は必ずそうなるのです。神様がこうしたいと願われたことは絶対にそうなるんです。これが信仰者の基本線だと思います。そして神様はその上でその御業に私たちも参加するようにと呼びかけてくださる。そしてそこで神様の恵みを味わわせてくださる。そしてそこで神様の栄光を表してくださる。その時にあなたの計画はあなたが思っているようには進まないかもしれません。あるいはあなたが一生懸命やってもその実が結ばれるのをあなたが生きている間に見られないということだってあるかもしれない。でもとにかく神様はちゃんとご自分の御心を絶対に成し遂げてくださる。まあ言ってしまえばですね、神様はもう何でもできるお方ですから、私たちの手なんて何にも借りなくたってご自分で全部御心を成し遂げることだってできるんですけれども、それでも神様はあえてそこに私たちを呼びかけて、これに参加して一緒にこの私の神の国を進ませていこうというふうに招いてくださるわけです。それは何よりも私たちのためでもあるのです。神様はそのご計画の一部を担うようにと私たちに呼びかけられます。そして今も私たちに呼びかけます。私たちは、私はふさわしくないとか、私はもう高齢ですからとか、私には力がないですから、もっと他にいい人がいるじゃないですかと言うんですけれども、でも神様はたとえ私たちの力が足りなくても、いつもそれを超えて働くことができるお方なんです。神様にとって 私たちの力が足りないなんていうことは全然問題じゃないんです。神様は私たちの弱さも足りなさも全部知ってるんです。そして神様はそういうものを用いて御業をなさるんです。イエス様はそういうものに呼びかけられるのです。信仰生活、それはこの神様の呼びかけに、イエス様の呼びかけに応えていく歩みだと思います。私たちは神様に呼びかけられて、罪の中から召し出されて、そしてイエス様にある新しい命に生きるようにと召し出されました。でも私たちの召しはそれで終わったわけじゃない。その後もいつもいつも繰り返し繰り返し、毎朝毎朝神様からの呼びかけを聞きます。そして私たちがそれに応えるのかどうなのかということを問われていくのです。そして神様が私のこの計画にお前も一緒に加わってほしいと呼びかけてくださいます。もしかしたらそういう呼びかけに応えていく道はこれ難しいなと思えるかもしれません。犠牲を払うことになるかなと思うかもしれません。でもそれは私たちがもっと神様の恵みを知って、もっとイエス様と親しくなることができる旅への招きなのです。力あるお方の恵みの招きなのです。先ほどですね、この2節のところでですね、これ新化訳の2017がになって訳が変わったなというふうに思ったんですが、2節の一番最後、あなたの名は祝福となる、昔の訳はこうだったんですね。でも今2017の訳はあなたは祝福となりなさいとこうなっています。意味あんまり変わらないかもしれませんが、でもこれいいなと思いました。神様はあなたを通して祝福をもたらそうとしている。あなたは祝福となりなさい、そのために私についてきなさいと神様はいつも呼びかけてくださっている。あなたは祝福となりなさい、そのように私たちにも今も呼びかけてくださっている神様です。それではお祈りをいたします。父なる神様、神様が私たちに御言葉を通して呼びかけてくださいます。あるいはある人を通して呼びかけられることもあるでしょう。あるいは自分では考えもしなかったのにそういう状況の中に放り込まれて、そしてそのチャレンジを受けなければならないのかと、そういう時だってあるでしょう。でも私たちは今朝もう一度確認したいのです。神様は確かなお方です。一番確かなお方です。私たちの計画も、私たちがこれがあれば大丈夫と思ってしがみついているものも、実は何にも確かなものがありません。でも神様は一番確かです。神様のご計画は必ずそうなります。そんな神様に私たちが呼びかけられて、この神様の手の上で歩んでいくことができること、この神様のために使え奉仕することができること、なんと嬉しいことでしょうか。なんと安心なことでしょうか。どうか私たちがあなたの呼びかけを聞いたときに、御言葉の促しを聞いたときに、チャレンジを心の中に感じたときに、しっかりとその声を聞くことができますように、そしてこの神様を信頼して、はい、従っていきますということができるように助けてください。あなたは祝福となりなさい、そう言って私たちを送り出してくださる神様、どうか私たちがこの1週間もそれぞれの場所で祝福となるように心から願います。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。